This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組政治道楽 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。そしてこの番組を一緒に担当してくれるパートナーは
選挙ライターの宮原ジェフリーです。
よろしくお願いします。 TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分から30分ぐらいの番組を配信しております。ということで今日も、2人、
はい、
矢ヶ崎さんはおりません。
はい、
働いております。
はい、
はい、ちなみに収録日は2024年の、3月15日です。はい、プレキンナイト前。
はい。そうだ。
ということで、うん、どうでしょう最近。
はい。ちょっとね、紹介したい本がございまして、暮らしの図鑑、フィンランド辞典という本がですね、出てます。書いたのが、吉田大部みのりさんという方でですね、はい、どういう人かというと、はい、僕の高校の同級生です。
あ、はい、はいはいはい。
高校の同級生なんですが、はい、実はですね、TBS ラジオにも何度か出演歴があって、フィンランドに住んでいて、で、フィンランドで、まあ、日本酒とかを出す居酒屋を経営してるんですけど、でそれでその前やってたその、ニキさんがやってた明日のカレッジでワールドコーリングっていう時間があって、これ繋いで出てて、全然僕の紹介とかじゃなくて、お、実り出てんじゃんみたいな感じで、で、高校の頃、その僕と一緒にバンドとかやったりとかしてる仲間で、で、そういう感じで、で、まあ、帰ってきた時にはそのニキさんと実りと一緒にご飯食べたりとかしてるっていう仲間で、でですね、まあ、フィンランドの生活と写真とコラムとみたいな感じの本、ちょっとおしゃれ本なんですが、ただおしゃれな本なだけじゃなくて、ちょっとその、はい、結構政治的な、もともとフェミニズムとかちゃんと勉強してた人なので、その、まあ、外見容姿の話をするみたいなことはタブーだったりとか、うん、その政治参加、北欧の政治参加の話だったりとか、僕がその、一瞬、その、選挙 .com というウェブサイトで編集を一時期、ちょっとだけ携わってた時期があって、うん、その時にそのフィンランドの大統領選挙の話を、ちょっと仕事振って書いてもらったりみたいなことをして、みのりさんの、本がですね、小英社でいいのかなという、
どういう字ですか、
羽ばたくに泳ぐに、会社の社で小英社か、はい、出てますので、結構本屋とかにも結構普通並んでたりするので、はい、よろしければこちら、その政治道楽的にその政治のことを考えた人にも、面白い本になってるので、よろしければ。
フィンランドの生活を知りたい人にも、はい、いい感じということで、改めて、フィンランド時間。
です。
はい。
はい。という本ですね。
吉田
オーベリーみのりさんです。です、はい。
なんでフィンランド行ったの？
彼氏を追っかけてって。
あ、そうなんだ。
まあ、もともとずっと興味はあって、うんうんうん、っていう感じで、そうそう行って。そうだから高校の同級生で前もちょっとだけ話したけど、島尾真帆さんとか TBS ラジオで言うと久米宏さんとかも卒業、
あ、先輩敗戦なん
で、ね、都立大学附属高校、今は名前変わっちゃって
欧
州館中等教育学校になってしまったんですけど、そこの出身です。
制服のない、
ない
学校、
いや欧州館になって制服ができちゃった、
ね、あ、できちゃった、
ね、そうそう
そうそっかそっか、制服着たくないから行ったんだもんね。
そうなんです
ね。
そんな感じの、はい、よろしければご覧ください。
はい。
はい。
あ、俺も本を今度進めたい回を一回やろうかな、
うん。やりましょう。
最近ね、結構読んだんで。
あ、本当？
はい、
うんうん。
あの、世界に原稿書くときに、うんうん、ちょっと過去のね、あの、政治史というか、政治改革史みたいな本を結構何冊か、積読してたやつを、はいはい、と、あと、まあ、新たに国会図書館とかで見つけて読んだ本があって、
うん、
まあ、その話とかをちょっとしようかなと今度思うので、
ちょっとまた。
どっかでします。
はい。
はい、ということで、今日もやります。
はい。はい、
直近の政治ニュースエトセトラ、
はい、
ということで、先週は、
うん、
まあ、国政に関わる話をいくつかポンポンポンポンと、
はい。
はい。したんですけど、今度は地方議会とか、
うん、
首長とか、
はい、
その他 の話をいくつかしていこうかなって思います。
はい。
まずじゃあ軽いのからいきましょう。
行きましょう。
島耕作副知事就任に異論。
は。
ということで、広金健二さんの、人気漫画の島耕作シリーズの島耕作が今、
課長だったり部長だったり。
部長だったり、取締役だったりしてましたけど、はい、今、問題というか、話題になっていて、
はい、
佐賀県の、とのコラボ企画で、副知事に就任した、
うん、
知ってました？
知らないです。
私もこのニュースで初めて知りました。
はい、
で、そしたら議会に、自民党議員から異論が出たって、議会の話題になるということで、もともとはそのコラボは県が、県の情報発信プロジェクトで、サプライズとかけてるんですけど、とか、佐賀の価値ですかね、
うんうん、
の一環で、そのスポーツビジネスに携わった、島の手腕に着目した県が、まあ、副知事就任を打診したという設定でやったと。
うん
で、2023年11月から、まあ、島副知事の執務室を県庁に開設して、まあ、一般公開して、まあ、それを見に来てもらうみたいなことをやってたんですけど、うん、まあ、それに対して自民党の木原県議という人が、
はい、
県議会の委員会の中で、まあ、副知事は議会の承認、同意を得て選任するというのが地方自治法162条に規定されてるだろうと。
まあそうですね。
で、議会の同意を得ずに島耕作が副知事に就任しているが、規定を無視して任命していいのかということを質問したと。
うん、
これに対して県の政策部長があくまで情報発信プロモーションの企画だから、と、
うん、
いうことで答弁。
まあまあね。
でそしたら木原さんは、議会を軽視してるというふうに言って、
うん、
またその政策部長は、島耕作は実在する人物じゃないんで、
うん、
自治法の162条に選任する副知事には該当しないと判断しましたという、
うん、
なんかネタみたいなやり取りをしているということですね。でっていうのは、これは自民党と知事がまあ揉めてるんですよ。
うん、
で、そのまあ予算とかをめぐって揉めていて、
はい、
まあお互いちょっと感情が、その負の感情というか、まああんまよろしくない。
うん
関係性の中でもこういう話になったということですね。
うん、なんか何が起こってるのかなっていうのは、多分議会を軽視してるってことは、このプロモーション企画の予算はでも議会通ってるはずですよね。
まあそうですね。
まあでもその詳細については、そこまで、その、副知事という職、役職、まあうどん県大使みたいな話ですよね、多分ね。
まあ、そうそうそうそう。
うん。
うどん県知事だったじゃん。なかったでしたっけ？要潤さん、ね、
でしたっけ、
う
ん、なんか。
そうそうそうそう。
まあ、個人的に気になるのは、花輪さんがどういじるかっていうことですね。
島耕作か、副知事は島耕作っていう ね。うん。まあ、ネタじゃーんっていうのが、ね、県の側で。
うん。まあでもなんか、ね、その、ポイントを探して、ね、二元代表制で、追求するのが議会の仕事ではもあるとはいえ、
うんうんうんうん
ネ
タとはいえ、こっちを軽んじるんじゃないよっていう話なんでしょうね。うん。
ね
うん、っていう、揉め事が、ここ2日ぐらいは記事になってました。
これでもなんかシフォン系が入ってとか、アニメとかのコラボレーションで地域のキャンペーンみたいなの最近見るようになりましたね。
う
ん
う
ん
う
ん、
まあまあ、そうですね、うん。ラキスタとかね。
うんうんうん、
カンコレとか。
とかそういう聖地巡礼。そうそうそう島耕作と佐賀は何なんだろう。別に広金さんが佐賀関係あるとかじゃない、
ね、じゃないと思うんですけどね。普通にっていうことだと思うんだけど、ねうんうん。
まあ代理店の匂いはしますね。
まあそうですね。うん、まあプンプンしますね。
はい。
はい、This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS?You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. 続いて、
はい、
これいきますか？
これですね、いきましょう。
は
い
これはじゃあ宮原さん紹介します。
はい。セクハラを訴えた女性の個人情報、南城市長が議会でも暴露、琉球新報の記事でした。
はい。
小蛇慶春さんという現在南城市長が、セクハラ疑惑を議会で問われまして、その答弁で、その被害を起こしている女性の、個人情報を暴露するという、うんことになっています
。沖縄県ですね。
沖縄県南城市ですね。はい。はい、で、その、まあ、この女性というのがもともと市長の運転手をしていた人で、で、この女性がセクハラを告発すると、うん、その市長 の運転手の仕事を、まあ、解任される、まあ、要するにクビになってしまうということについて、この間ずっと揉めてまして、うん、で、それを議会で追及されて、その、聞かれてもいないのに一方的に女性の経歴とかを議会の中で公表するというかなり、
やばい
ですね、ことになってるっていうことですね。結構もともとね、小座市長、結構まあ保守系でも結構特に SNS で厳しい、強い言葉を使うことでも有名な人だったんですけれども、で、ここちょっと泥沼になってるということですね。っていう形です。はい、
過去にも SNS とかで個人情報を出してんだ、ね、
出したりとか、まあ、この女性の話もそうですし、まあ、ちょっとその、まあ、いわゆる鍵かっこつきネトウヨ投稿みたいなのも多かった人なので、っていう感じですよね。で、その小田市長、南城市長、去年だったか一昨年に再選されたので、もともと市長をやってて、で、市長選で、ズケランチョービンさんに負けて、4年浪人して、また返り咲いたっていう、こう、経緯になっている方です。ちょっと、やっぱその、このあたりの、その意識の低さっていうのも、まあまあね、先週は麻生さんの話しましたけど、まあ引き続きこういう、政治家っていうのは、いるなっていう感じですよね。
なんか委員長がなんか非公開にしたね、
議事録ですか。ああ、なるほど。
議事録かな、これ。なんだろう。
はい、
かな、
だと思います、
個人情報だからね。
そうですね、ちょっと暴走ですね。
そうですね、
はい、
はい、続いて、
もう一個沖縄の話いきましょうかね。
はい、
まあ、沖縄の話だけじゃないんですけれども、これはオスプレイですね。オスプレイの飛行っていうのが止まってたのが再開したわけですね。米軍のオスプレイが、鹿児島沖で事故を起こして死亡事故になっていました。
そうですね、8人亡くなりました、はいはい、
でそれをきっかけにそのオスプレイをの飛行っていうのを全面的に停止していたんですけれども、まあ、具体的なそれに対する対応の説明がないまま、飛行が再開された。
そうですね、
でそれに関しての、まあ国会でも、ね、追及が行われたりはしてたんですけれども、どうも防衛庁も含め詳細は
防衛省も含め
詳細は多分日本国の側はあんまり情報共有されてない感じがあって、っていうニュースが、起きている中で、
去年の7月
そうですね、
うん、
に、陸上自衛隊が持っている、オスプレイから、ナットなどその、まあ、部品が、飛行中に落ちていたっていうことが、分かっていたんですけれども、あったんですけれども、その公表を見送っていた、まあ、要するに隠蔽していた。
隠してたってことですね。
そうですよね。で、そう。で、このそのオプスプレイの飛行再開に関しては、その沖縄県の玉城デニー知事を含め、その抗議をしているという状況で、まあ、こういったことが分かったということなので、引き続きこれは、この、まあ、米軍の強硬姿勢に対する反発というのは起きているということです。うん、はい。
はい。隠すのは良くないね。
ですよね。なかなかやっぱりそのね、米軍の側、あるいは、まあ、まあ自衛隊もそうですけども、情報公開っていうのはなるべくしたくない。もちろんそれは、安全保障上の問題がっていうこともあると思うんですけれども、まあ、こういう安全に関わる問題に関しても、まあ、こういった形で隠蔽される傾向にあるので、まあ、しっかりとした追及と安全対策っていうことを説明されないことにはね、僕らの頭の上飛んでるものなので、どんだけね、警戒してたところでっていうことになるので、まあ、しっかりとした対応が必要だと思います。はい。
じゃあ続いて、これも。
これも僕ですね、はい、群馬県知事の山本一太さんが、ひろゆきの真似をしたひまゆきという、キャラクターになって TikTok を投稿しているというのが、ちょっと SNS 見つけて、これは、
まあ、取り扱わざるを得ないと。政治道楽としては取り扱わざるを得ないという。
ちょっと、ひろゆきさんに関しては僕もね。
まあそうね、関わりがあるからね。
気になる人は、宮原ジェフリー、ひろゆきで検索していただくと。
いっぱい出てきます。
まあその、ひろゆきさんがやってる、配信で、まあパソコンに向かってコメントを見ながら、質問に答えるっていう形式で、そのサイドから自分の姿を、 撮ったカメラのを配信してるっていうのを、まあコスプレというかモノマネというかっていう感じで山本一沙さんがやってるのを TikTok に上げてると。で、まあ何を喋ってるかっていうと、まあ、まあ質問の手を取って、まあ自分のプロモーションをしてるってことですね。まあ、ひろゆきさんと山本さんはまあいろんな場で対談をするみたいな機会がどうもあるらしくって、で、ひろゆきの手で、あの山本さんは、こそがなんかいい政治家なんだよみたいなことを発信していると。
一応なんか友人の手的な感じなんでしょ、
うん、
手っていうか。
ひまゆきとひろゆきが友人の手なんですかね。
うんうん、で別人の手なんでしょ、ね、だから山本知事ともっていうね。
おいらはとかっていうながら、うん、もともとね、山本さんは、そのよくテレビ出てて、
まあ、そうそう太田総理とかも出てたし。
とか、TV タックルの印象が強いかな。うん、まあ、ひょうきんなタイプの印象がある政治家なので、まあ、そういうことやんだろうなと、うん。面白いかどうかは別にしてね。うん。うん、っていう、あ、そうですかっていう感じ。
曲出したりしてたもんね。
あ、曲は、ギーンズ
にいたもんね。
ギーンズもそうでしたしね。うんはい。山本知事はまだネタはあるので期待してほしいと言っていると。そうですか。まあ、興味ある人は見たらいいんじゃないですか。
さっきちょっと見たけど、っていう感じだったよね。
うん、なかなかですね、うん。はい。
で、ああ、そうですね。
続いて、
選挙の結果でちょっと、
はい、
異変があったということで、もう同じく群馬なんですけど、
はい、
前橋市長選っていうのが、はい、行われたんですけど、
県庁所在地かな、
そうですね、県庁所在地です、はい。で、そこで、すごいことっていうの
がありますけど、まあ、現職が落選したんですかね。
そう、現職の4期目かな、うん、を目指してた現職の山本さんっていう人が負けて、代わりに、小川さんという、
小川明さんという
、はい、女性候補、41歳の女性候補が初当選をしたと。はい、で、一応立憲と共産と国民と社民とか、まあ野党側の議員とかがまず支援をして、うん、当選をしたと。
もともと民主党系で当選していて、
そうそうそうそう、で今県議、県議だった
んですよ、ね。そうです、
立憲の県議だったんです。
しばらく無所属だったんですよね、うん、そう。が当選と、
はい。
はい。
で、やっぱりこれ、高賀市長選と侮るなかれというか、うん、まあ、県庁所在地だっていうの一つと、もともと群馬っていうのは保守王国 で、今野党系の国会議員一人もいないんですよ。
中曽根、小渕、
福田
という、そうですね。うん、うん、そうそう、国会議員は野党系はいない。
そう
、うん。っていう中で、県庁所在地で、まあ、民主系、元民主系で、まあ、野党系が推した人が当選したということですよね。
当選したということで、
うん。
野党系議員いないってことは、比例復活すらしてないっていうぐらい、圧倒的に自民党が強い中で、同野党系の人が、まあ、うん、当選しましたよという。まあ、さすがに多分、まあ、自民党系の、県議とか地方議員の、後押しは多分あったんだと思います。特に、まあ、4選目目指すっていうことで、
うん、
結構そこでね、いろいろ誰派につくつかないみたいな話が、うん、自民党内での派閥争いが、まあ、中選挙区自体からあるような土地柄なので、
うん、
まあ、必ずしも野党が強かったっていうよりは、その、自民党内の構想の中でその野党の方に票が流れたっていうふうに、うん、まあ、
そこを上手に、ね、小川さんが拾っていった、うん、だいぶ保守側にも切り込んでいったっていう話を聞いてますので、うんうん、非常にだからそういう意味では非常に手腕が期待できるんじゃないかなって感じではありますかね、うんうん、はい
ね、ちょっと興味深かったですね、うん、はい、続いてはこっちかな、
徳島
ですね、
はい、
徳島市長出馬せず、これも女性の話なんですが、
はい、
徳島市長選、4月7日に投開票があるんですけれども、立候補予定をしていた現職の内藤沢子市長が、出馬取りやめを明らかにしたということで、まあ、内藤氏は、事前の論争や自身への批判ばかりで、市の将来を見据えた本来の議論が期待できないと読売新聞の取材に答えてまして、その後、会見かな、
うん、
の中で、まあ、体力が持たんというようなことをおっしゃっていたと。もともとその内藤さんっていうのは、その徳島市の出身で町づくりの団体、実家がなんか中小企業かなんかなんですね。
うん、
で、市長選で初当選をしたと。当時36歳で史上最年少の女性市長だったと。はい、いうことだったんですけども、結構その、いろんな、
うん、
まあ、揉め事というか。
なかなか任期中に上手に成果を出せないというか、
そうですね、
うん、やっぱり議会を上手に味方につけられなかったっていう印象ですかね。うん、
市民団体とかとも結構、バトったりとかっていうのはいろいろあって、まあ、リコールされかかったりとかね、いろいろあって、で、かつ、その、まあ、去年の秋の時点で再選目指しますよっていうことは言ってたんですけど、
はい、
まあ、今年に入って、その、市の職員が、この市長選に関する質問を記者会見でしないでくれっていうことをメディアに対して言ったということが問題になっていて、いや、そこは行き違いだったんだみたいないろいろな話があったものの、まあそういう話が出ると、まああんまり良くはないというか、
うん、
っていう話で、結局、断念ということになりましたと。いうことで、その後の市長候補には前衆院議員の福山守さんと前市長の遠藤明さんの二人が立候補予定と、
はい、していると。はい。
福山さんってあれですよね、石破派にいた人ですよね。
あ、そうでしたね。そうそう。
それで後藤田さんと徳島県知事選でバト、争ってたんじゃなかったっけ。それはまた別か。
知事選？ん？それは、誰だっけ。
あ、それまた別だ。三木さん。
三木さん。
あ、そうかそうか。
そうですね。
公認争いしてたんだね、一区の。
あ、そうでしたね、そうでしたね。なかなか、そうですね、なかなかね。うん、そうだ、事前の調査でも、その、このね、あの、福山さん、遠藤さんと内藤さんでっていう調査でもかなり悪い数字が出てたっていうのも決め手になったんじゃないかって言われてますね。うん。なかなかね、小川さんにしても、内藤さんにしても、まあ、大体僕らぐらいの年齢、40前後の人たちが、
女性政治、地方議会だったり、
で活躍してきてるなっていうのはあるんですが。
活躍しながらも結構その中でのうまく回っていかないというか、
うん、
そのやっぱり一人市長が変わるってことで大きく変わることはたくさんあるんだけど、
はいはい、
議会とかがまだそれこそ昔の感じが残ってたりとかすると、それでうまくいかないというか、足引っ張られるとか。
っていうのもあるでしょ
うし。っていうのもあるだろうし、まあその人の手腕の問題もあるだろうし、まあそこはどっちが原因っていうことではないけれども、まあ環境としてのミスマッチはかなり起きてそうだなっていう感じがしますね。はい。じゃあ最後かな。
最後。
はい。
はい。じゃあこれ僕かな。
はい。
はい。国立西洋美術館で、起きて、ちょっとイスラエルのパレスチナ自治区ガザ侵攻への抗議活動についての話をちょっとしたいと思います。うん、国立西洋美術館っていうのは、まあ、その現代美術の美術館ではなくって、うん、まあ、その、いわゆる美術館っていった時に画像検索して言う、
モネとかね。
モネのいわゆる印象派とか、うん、あの、キリスト教絵画とかっていうも、う
ん、ロダンの考える人
とか、そうね、あの、庭に、上の、うん、日本にあるんですけども、で、そこでですね、多分初めての現代美術作家の、あの企画展が、うん、始まってまして、タイトルが、ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となり得てきたか、という、展覧会が、現代美術、まあ、ぶっこ作家も何人かいるんですけど、うん、亡くなった方もいるんですけれども、今、現在、日本で活躍しているアーティストを中心とした展覧会が開かれています。うん、で、そこの開館セレモニーで、出品作家の飯山由紀さんが、まあ、イスラエルのガザ侵攻に抗議すると、っていう、まあ、ステートメントを読み上げたわけですね。うん、で、それに加えて、その、複数の作家が、その、まあ、抗議のパフォーマンスを行ったりですとか、うん、大きなバナー、まあ、抗議する。で、抗議する内容の一番のポイントとなっているのが、この美術館のオフィシャルパートナーとなっている、うんうん、まあ、川崎重工社が、うん、防衛省が導入を検討しているドローンを輸入して販売しようとしていると、うんうん、で、まあ、要するにそのイスラエルが今起こっている紛争の中で、ブラッシュアップしていって開発していってドローンっていうのを日本の防衛省が、まあ、我々の税金で、買い受けるということをしているということについて、抗議をするということを訴えているというわけですね。うん、で、まあ、これ自体、まあ、これを受けて、まあ、館内に警察が入ってきてしまったりですとかっていうことが問題になっていると。で、
なんかお客さん撮影したりとかしてたん
ですか？してると。
うん、
で、まあ、実はちょっと僕もいろいろ関わりがあって、今この田中正幸館長 ていう方がもともと武蔵野美術大学の先生をやっていて、でその当時に僕が所属していた美術館の館長だったんですね。
あ、うん、じゃあ関係性が
非常に強い、まあまあ元上司です、うん、さっき、うん、でもともとは西洋美術史の人なんですけれども、そういう形でその現代美術も詳しくて、でその館長としてまあ、あの新たな取り組みをしたいということで、うんうんうん、そのね西洋美術館でコレクションで集めた、まあ、その西洋美術館のコレクションっていうのはもともと松方さんという、うんうんうん、まあ、の大資本家が集めたものだったりするんですけれども、そういった意味でその資本との関係というのは非常につながり強いんですけれども、うんうん、まあ、それが、どのように今生きている作家に影響を与えていってるのかっていうのを踏まえた展覧会を今回企画したと思うんですけれども、それを受けて、まあ、そのやっぱり今の問題に対してどう答えるかっていうことを作家の側が、訴えると。で、まあ、出品作家の中でもこれに対する賛否っていうのは分かれていて、うんうん、今ちょっと美術業界はこれを受けてガタガタしてごちゃごちゃしてるんですけれども、うん、っていうことが起きているので、ちょっとぜひ気になる方は調べてみてください、うん、ぜひまだ展覧会やってると思うので、よかったら足運んでみたらいいんじゃないかなと思ってます、
うん、田中館長は、はい、他のアーティストに迷惑をかけることとなり、遺憾に思っているとしながらも、うん、まあ、言論の自由は保障されているので尊重したいというふうに言ってます、う
ん、まあ、両方に意識した、うん、まあ、館長の立場でのコメントだなっていう印象ですけどね。
で警察来たんだけど、はい、美術館側は呼んでないと取材に対しては言っているということで、うん、はい、
はい、
ということでございました。
はい、
というわけで直近のニュースを
いろいろと
触れてまいりましたということで、政治道楽、皆さんの感想をお待ちしております。はい、うん、X では、ハッシュタグカタカナで政治道楽でつぶやいてみてください。それから、ご意見ご感想、こんな企画やってほしい、こういうことできませんかみたいなこととかも含めて、メールお待ちしております。
うん、お願いします。
アドレスは sd-tbsradio@tbs.co.jp、sd-tbsradio@tbs.co.jp です。YouTube でご覧の方はチャンネル登録といいね、引き続きよろしくお願いします。ということで、政治道楽、今回はこの辺で、はい、ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の澤田大樹と、
選挙ライターの宮原ジェフリーでした。
それでは、また来週。
さようなら。
のフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。